2. 江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。8月6日土曜から11日木曜祝日。8月13日土曜から19日金曜。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で、多くの尊い命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の皆さんの平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に江東区平和都市宣言、全文は区ホームページに掲載を行いました。区では区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開をした子どもたちの写真などを展示します。また、高等図書館内に学童集団疎開資料室が常設されていますので、合わせてご覧ください。前期開催、日時8月6日土曜から11日木曜祝日、午前9時から午後8時、7日日曜、11日木曜祝日は午後5時まで。8日月曜は休館。場所、高等図書館3階展示コーナー、南砂 6-7-52。後期開催、日時、8月13日土曜から19日金曜、午前9時から午後9時。最終日は午後1時まで。場所、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。 原爆死没者の慰霊並びに平和記念の黙祷。広島市と長崎市では原爆死没者の冥福と世界恒久平和を願い、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げることとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場及び地域でも黙祷をお願いします。原爆が投下された日時、広島、昭和20年8月6日午前8時15分。長崎、昭和20年8月9日午前11時2分。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファックス、3699-8773。原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が広島、長崎両市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、区役所2階22番、電話3647-2364、ファックス3647-9635。3. 7月10日、参議院議員選挙行われる。江東区の当日有権者数は406,565人で、投票率は東京都選出が59.04%、比例代表選出が 59.02% でした。前回の平成25年は、それぞれ 55.17%、55.16%。また、今回から選挙権を得た18歳、19歳の投票率はいずれも 58.57% でした。なお、東京都選出では、51,327人、有権者の 12.62%、全投票者の 21.38% の方が、選挙前日までに期日前投票を行いました。前回の平成25年は、42,075人で、有権者の 10.35%、全投票者の 18.76%。開票は即日で行われ、 東京都選出議員選挙に当選された方は次の通りです。参議院東京都選出議員選挙の当選者、東京都の得票数順、候補者名、党派名、江東区の得票数、東京都の得票数の順に読みます。蓮舫、民進党、43,518、1,123,145。中川雅治、自由民主党、32,000、884,823。竹谷俊子、公明党、30,000、77,535。山添拓、日本共産党、24,644、665,835。朝日健太郎、自由民主党、27,501、644,799。小川敏夫、民進党、14,153、508,131。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファクス3647-9592。一票を大切に。7月10日に行われた参議院議員選挙の各投票所の投票率は次の通りです。一人一人が有権者としての自覚を持ち、次回の選挙も必ず投票に行きましょう。平成28年7月10日、参議院東京都選出議員選挙の投票結果。投票区、投票所名、投票率、パーセントの順に読みます。1、柳川小学校、59.07。2、深川小学校、58.33。3、K インターナショナルスクール東京、64.45。4、本加賀小学校、65.12。5、深川第六中学校、61.91。6、毛利小学校、55.77。7、東仙小学校、61.73。8、扇橋小学校、60.39。9、都立大江戸高等学校、61.78。10、明治小学校、58.61。11、臨海小学校、58.46。12、和谷小学校、58.92。13、深川第三中学校、62.03。14、平久小学校、57.39。15、東洋小学校、57.61。16、江東区役所、65.23。17、東洋中学校、60.58。18、深川南部保健相談所、60.25。19、深川第八中学校、57.36。20、枝川小学校、54.06。21、豊洲北小学校、60.15。22、深川第五中学校、64.35。23、東雲小学校、53.08。24、グランチャ東雲、61.21。25、第二辰巳小学校、60.10。26、辰巳中学校、55.10。27、香取小学校、54.35。28、第一亀戸小学校、59.01。29、水神小学校、55.95。30、第三亀戸中学校、58.30。 31、第二亀戸小学校、54.15。32、千元立川小学校、58.95。33、中央学院大学中央高等学校、57.30。34、亀戸中学校、60.70。35、第一大島小学校、60.18。36、第二大島小学校、62.48。37、大島南央小学校、58.95。38、大島幼稚園、56.72。39、第四大島小学校、61.22。40、第三大島小学校、59.18。41、大島中学校、58.14。42、北砂小学校、62.43。43、砂町小学校、55.21。44、小名木川小学校、58.85。45、亀高小学校、58.80。46、第六砂町小学校、55.00。47、東砂小学校、60.68。48、第七砂町小学校、56.31。49、東砂スポーツセンター、56.99。50、第四砂町小学校、61.44。51、第三砂町小学校、58.23。52、第二砂町小学校、57.52。53、南砂小学校、62.54。54、第三砂町中学校、59.13。55、第二砂町中学校、58.48。56、有明スポーツセンター、50.03。57、豊洲シビックセンター、60.62。在外、31.19。区平均、59.04。以上です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファクス3647-9592。4、子育てトレーニング講座受講者募集、連続講座でしつけを学ぼう。怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレを開催します。他の保護者の方と一緒に学び考えることができる講座です。しつけで困っている保護者の方、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。4会場で行われます。深川北子ども家庭支援センター、高橋 14-6。 9月16日、10月21日、11月18日、12月16日、平成29年1月20日、2月17日、3月3日、金曜全7回、10時から12時。大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37。9月26日、10月24日、11月21日、12月12日、平成29年1月23日、2月20日、3月13日、月曜全7回、13時30分から15時30分。豊洲子ども家庭支援センター、豊洲 5-5-1-201。10月15日、22日、 11月5日、19日、12月3日、17日、平成29年1月21日、土曜全7回、10時から12時。南砂子ども家庭支援センター、南砂 3-14-1-101。11月21日、12月5日、19日、平成29年1月23日、2月6日、20日の月曜、3月21日火曜、全7回、10時から12時。すべての会場で同一内容、重複申し込み不可。対象定員、区内在住で、おおむね3歳から未就学児を子育て中の前回受講可能な方、各8人、抽選。費用無料。締め切り日、8月16日火曜、消印有効。申し込み、子育て支援課、区役所3階15番、および区内子ども家庭支援センターにある申し込み書、アンケート用紙に必要事項を記入し、窓口で申し込み、または、郵便番号 135-8383、区役所子育て支援課、子ども家庭支援係へ郵送。申し込み書、アンケート用紙は、区ホームページからも入手できます。問い合わせ先、子育て支援課、子ども家庭支援係、電話3647-4408、ファクス3647-9196。5. 現況届の手続きを忘れずに、児童扶養手当8月12日金曜から19日金曜、特別児童扶養手当8月31日水曜まで、児童扶養手当特別児童扶養手当の平成28年度現況届を次の通り受け付けます。対象となる方には8月初旬に現況届を送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入し、受付期間提出期限内に必ず提出してください。現況届の提出がないと、12月期、8月から11月分以降の手当を受給できなくなります。また、児童扶養手当を受給してから5年目以降の方は、一部支給停止適用除外事由届出書と各種証明書類の提出も必要です。対象となる方には6月下旬に簡易書留郵便で送付しています。こちらも内容をご確認の上、必要事項を記入し、現況届と一緒に提出してください。一部支給停止適用除外事由届出書の提出がないと、12月期以降の手当額が2分の1に減額されます。児童扶養手当。児童扶養手当を現在受給中の方は、受付期間中に区役所で現況届の手続きを行ってください。郵送での提出はできません。受付期間中にお越しになれない場合は、8月31日水曜までに、子育て支援課給付係、区役所3階14番に提出してください。なお、窓口は大変混み合うことが予想されます。時間に余裕を持ってご来庁ください。受付期間、8月12日金曜から19日金曜、午前9時から午後4時、8月13日土曜を除く。場所、区役所7階第72会議室。ただし、8月14日日曜は、子育て支援課窓口。持参するもの。1、児童扶養手当現況届。2、証書。3、印鑑。4、養育費に関する申告書。5、一部支給停止適用除外事由届出書と該当する証明書類。6、 平成28年1月2日以降、江東区に転入された方は、全住地の区市町村が発行する平成28年度児童扶養手当用課税、非課税証明書。7、その他、同封のお知らせで指定したもの。5以下は対象の方のみ。特別児童扶養手当。特別児童扶養手当の所得状況届、現況届は郵送で提出できます。提出書類は各受給者宛にお送りするお知らせをご覧ください。提出期限、8月31日水曜必着。問い合わせ先、子育て支援課給付係。電話3647-4754。ファックス3647-9196。6、地域クラウド交流会開催。9月8日木曜。つながる、広がる、生まれる。起業家への応援を通じて地域を活性化。区内で起業する方を応援する仕組みを交流会型のクラウドファンディングにより体験する地域クラウド交流会を開催します。起業家がプレゼンを実施し、応援したいプレゼンターに参加者が投票、1人1票を行い、参加費の一部がプレゼンターに商品として提供されます。交流会の前に勉強会もあります。日時、9月8日木曜、午後6時から6時45分、勉強会。午後7時から9時、交流会。会場6時45分。場所、亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、5階、第1研修室、勉強会。2階、大研修室、交流会。対象定員、起業家、企業を目指す方、起業家を応援したい方、地域を活性させたい方、100人、先着順。費用、1000円、交流会参加費。勉強会は無料。内容、起業家プレゼン、交流タイム、応援投票、結果発表、商品授与式。共催、江東区、第一勧業信用組合、江東信用組合。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話、3647-2332。ファックス、3647-8442。
7、共同事業提案、公開プレゼンテーション、8月29日月曜開催。書類審査を経た団体の提案を傍聴。共同事業提案制度は、市民活動団体などから、柔軟な発想や専門性を生かした共同事業提案を募集し、専門家や公募区民の方を含む、江東区区民共同推進会議で審査を行い、採択された事業を提案団体と区が共同で実施するというものです。6月に提案募集を行い、書類審査、一次審査を通過した1件について、公開プレゼンテーション、二次審査を実施します。提案団体の事業説明と、審査員による質疑応答を公開しますので、ぜひ傍聴にお越しください。提案事業の概要や当日のスケジュールは、区ホームページでご確認ください。審査会は、プレゼンテーション終了後に非公開で行うため、採択事業は後日、区ホームページでお知らせします。日時、8月29日月曜、午後1時半から、おおむね1時間程度の予定。場所、江東区文化センター6階第1会議室。東洋 4-11-3。対象定員、共同事業や市民活動に関心のある区民の方や、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度、先着順。 一時保育、1歳6ヶ月以上の未就学児10人、申し込み順、8月8日月曜から10日水曜に電話で、定員になり次第終了。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当。電話、3647-8570。ファクス、3647-8441。8、区政最前線、区長室から、江東区長、山崎孝明。江東区ブランディング戦略、区の魅力を国内外に発信。区報のタイトルにも掲載しているハート型のマークは、国内外に区の魅力を発信するための江東区ブランディング戦略に基づき、本区を強く印象付けるためのロゴマークとして活用しています。スポーツ&サポーツ、江東シティイン東京。スポーツと人情が熱い街江東区をブランドコンセプトに、今年度から5年間を重点期間として、区のアピールとイメージアップを目指します。2020年の東京オリンピック・パラリンピックで多数の競技会場が配置されるなど、充実したスポーツ環境と伝統的に受け継がれてきた下町人情は、本区の魅力・強みとして、国内外に PR するにふさわしいものであると言えます。ロゴマークは個人、企業、団体など、どなたでも自由に使用できます。ロゴマークを見た誰もが、江東区だ、と分かってもらえるよう、皆さんとブランドコンセプトを共有し、区への愛情と誇りを持って、魅力ある街を発信していきましょう。また、今月から、外国籍の国際交流員を区職員として任用して、外国人来訪者へのおもてなし体制や国際化を進めてまいります。さて、8月5日から開催するリオデジャネイロオリンピックには、本区にゆかりのあるアスリートが数多く出場します。大会を前に表敬訪問に来てくれた陸上短距離のケンブリッジ飛鳥選手、深川第三中学校卒業や、区内に所在する日本ユニシスのバドミントン選手の皆さんのほか、女子バスケットボール主将の吉田麻美選手、東洋小学校卒業などの活躍が期待されています。皆さん、一緒に応援しましょう。9、8月は道路ふれあい月間。道きれい、そんなところは人きれい。道路には私たちの生活を支える身近で重要な役割があります。交通のためにだけでなく、電気、ガス、上下水道などライフラインの設置場所としての役割もあります。道路を広く、美しく、安全に利用するために、みんなでゴミやタバコを捨てない、自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かない、などのルールを守りましょう。道路専用許可申請を忘れずに。道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可申請が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上に物を設置し、その部分を独占して使用することです。道路の上空や地中に物を設置する場合も、道路専用許可申請が必要です。対象となる主な物件。商店や会社の看板や日よけ。商店街の装飾塔やアーチ。工事用の仮設足場、仮囲いなど。大きさや高さ、専用面積などの基準があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、道路課、道路専用係、電話 3647-9689、ファクス 3647-8454。 広告物を掲出する際は、屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上、または自立式のものなど、 屋外に広告物を設置する際は、区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗や会社に名前や商標を表示するときも、表示面積が10平方メートルを超える場合は、許可申請が必要です。また、広告物の落下等に対する安全性の確保が重要視されており、設置工事や維持管理が適切に行われないと、事故につながり、非常に危険です。屋外広告物を設置する基準は、条例により定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、管理課・管理係、電話 3647-9627、ファクス 3647-8454。みんなの道路、きれいに、安全に。道路上の電柱や街路灯などへの違法な広告物、張り紙等は、街の景観上好ましくありません。区では、違法な広告物の除却活動を実施し、美観の維持向上に努めています。また、道路にはみ出している宅地内の樹木は、歩行者や自転車などの通行の支障となり、交通事故の原因にもなりかねませんので、所有者が剪定等を行うようお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094、ファクス 3642-4748。10、幼児親子の野遊びクラブ。身近な自然で季節の移り変わりを体感。親子で近くの公園にお散歩に出かけ、自然遊びを体験します。自然の素晴らしさ、楽しさを分かち合いませんか？小さな生き物たちやどんぐりなど、初めての出会いと発見が待っています。日時、9月7日、10月5日、11月9日、12月7日、平成29年1月11日、水曜全5回、午前10時から11時半、場所、辰巳公園ほか、集合、エコックル高等、対象定員、全5回に参加できる2歳児から3歳児と保護者15組30人、区民の方を優先し、抽選、当選者にのみ8月中に通知、費用400円、全5回分。締め切り日、8月12日、金曜、必着。申し込み、窓口、またはハガキに。1、口座名、幼児親子の野遊びクラブ。2、子供の氏名、振り仮名。年齢と月齢、9月7日時点。3、参加する保護者氏名と続き柄。4、郵便番号、住所。5、電話番号を記入し、郵便番号 135-0052、潮見 1-29-7、エコクル高等へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。11、洋服交換イベント、8月27日土曜、真夏のカンビアーレ、春夏物限定、自宅にあるおしゃれな洋服を交換。まだ綺麗なのに着なくなってしまった洋服を持ち寄り、交換し合うイベント、カンビアーレ、イタリア語で交換すること、を開催します。お店のような会場に、持参したものを展示した後、他の方の出品物から欲しいものを自由に選び、持ち帰ることができます。参加方法、着用感のない洗濯済みの春夏物衣料やファッション小物をお持ちください。5点まで。長らく自宅保管していたものは再度洗濯してください。持ち込み対象外、下着、水着、ネーム入りのもの、シミや汚れなどダメージのあるもの。持ち帰りは3点まで。 持ち帰り用の袋をご持参ください。当日、カードにサイズや次に着る方へのメッセージをご記入いただきます。日時、8月27日土曜午後2時から4時、最終受付は午後3時半。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。会場へは公共交通機関でお越しください。対象、16歳以上、子供同伴で入室か、ただし、子供は交換に参加できません。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、エコックル高等、電話、3644-7130、ファクス、3644-7135。